その12、美濃地区7。電車の開通に先立つ明治41年と42年、当時の美濃村では、西庄司地区の美濃川べりにあった役場と学校を牧落地区に移して予想される地域の発展に備えました。ちなみに、新校舎の予定地は牧落八幡宮の西側でしたが、豊野郡庁の不許可などもあって、阪急牧落駅の東隣の場所になりました。ところで、次の表は戦前における美濃地区の戸数と人口を示したものです。表、地区の戸数と人口数。年次、大正4年、戸数、記載なし。人口数、3641人のうち、男、1819人、女、1822人。大正10年、930戸。4938人のうち2531人、2407人。昭和2年、1413戸、6218人のうち3128人、3090人。昭和7年、1798戸、8162人のうち3921人、4241人。昭和11年、2118戸、9975人のうち、4883人、5092人。昭和15年、2517戸、12011人のうち、5987人、6024人。昭和17年、2693戸、13,319 人のうち、6,643 人、6,676 人。昭和18年、2,716 戸、12,118 人のうち、5,534 人、6,584 人。表終わり。年を追って大幅に増加していったことがわかりますが、その最大の原因は、桜井、箕面、桜ヶ丘、百楽荘の住宅街が作られたことによるでしょう。また、電車の開通で、箕面駅周辺から滝道筋にかかる商店街と町並みも形成されました。地区内のこうした変化に伴って、地域の産業構造、とりわけ農業事情が変わってきました。詳細は、志士本編3を参照。相次ぐ住宅地の建設で農地が減少し、生産品も変化しました。江戸時代から良質の酒造米産地の一つであった地区の米作りと、明治に入ってから盛んになったみかんなどの果実栽培が減り、これに代わって植木などの観賞用植物と野菜作りが盛んになってきました。農地の減少の結果、限られた耕地での収入を図るために、生産性の高い作物を集約的に作る方向に進んだのです。こうして昭和10年頃の箕面村は大都市近郊の園芸農業地に変わっていました。ところが昭和12年頃を境にして以後の畜産業は大きな変化を示すことになりました。例えば地区の生産価格の過半を占めてきた農産物が減少し、機械、器具の製造を中心とした工業生産が主流になりました。日中戦争の長期化に伴う戦時経済の発展、また神戸と京都を結ぶ産業道路、今の国道171号の開通などによる社会的条件の変化で、箕面地域はもはや農業地域と呼べない状態になりました。そのため、昭和22年当時には、本村は戸数3704戸、人口16704人を有し、箕面線桜井、牧落、箕面、各駅付近は商店の軒を連ね、住宅地また外商をなし、各種会社24、工場14を産し、志士本編3という状況になったので、昭和23年1月1日から調整を施行しました。 同年8月1日には、とどろみ・かやの村を合併して、朝鮮の進展した美濃町の一地区になり、昭和31年12月1日の市政施行によってその一部に変わりました。写真があります。美濃村役場。写真終わり。